ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピ
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタ
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経を読みましょう。マカハンニャハラミタシンギョカンジザイボサツギョジハンニャハラミタジショケンゴシャリシシキフリクフイシキシキソクゼククソクゼシキソギョシキヤクブニョゼシャリシショホクソフショフメツクフジョフゾフゲンゼコクチュシキソギョシキムゲニビゼシニシキショコミソクホムゲンカイナイシイシキカイムムミョヤクムムミョジナイシロシヤクムロシジムクメツノムチヤクムトクイムショトコダイサタエハンニャハラミタコサンボダイコチニャハラミタゼダイジンシュダイミョシュンゼムンジョシュンゼムドシュサイク真実不可説般若波羅蜜多種即説終末天下天波羅天 소냐대보지소아가신교내가와크와고노크노크오모테아마네크이사이니오요보시我らと衆生と皆共に仏道上善ことを結構です。はい、ですね、今からね、ちょっと長めにお話ししますので、もうちょっと楽な姿勢になってください。どうぞ。はい。なんかこうしんどい人ちょっと、ね、よろしいかな。いますか。大体来られたかな。はい、まだの人います。
あと一人
か。あ、そうですか。はい。はい。わかりました。はい、ね、そしたらね、今日はですね、大阪の、慈恵寺さんの方へ来ています。あ、すみません、これ今私ポッドキャスト用にも話してますので、ね、慈恵寺というのは自ら敬うお寺ってね、書いてますね。大漠宗ですね、日本の禅宗には三派、三つの、ね、流れがありますけど、そのうちの一つですね。はい、ですね、これは私らの、座禅会の人が、まあ、ここにも、お邪魔しているみたいで、その方のご紹介によってね、今日こういう、会を開くことができました、ね。はい、でそれでですね、今日はですね、こういう日本の、禅寺で、まあ、普段座禅会をしているところで、ですから、まあ、座禅会のメンバーが大体3分の1ぐらいいらっしゃって、私らの、一方案の方からね、3分の2ぐらい今来てらっしゃいますけど、普段ですね、こういう禅寺に来てらっしゃる人に、じゃあこの赤い衣着てたこの人一体何をやってるのかってね、まあ、多分思ってらっしゃると思うので、まあ、分かっていただけるようなお話をね、していきたいなと思います。でそれでじゃあ、この後ね、瞑想とか、やっていきますけども、普段皆さんがされている座禅とどうこうがどう違ってどうがどう同じなのかとかね、そこら辺をちょっとお話しさせていただきたいと思いますね。そしたら、まあ多分これをこのポッドキャストをね聞いている、人で、まあ、日本の禅寺に馴染みのある、ね、人もたくさんいらっしゃるので、そことの関係が、ね、はっきりするしね。ちょっとね、そこら辺をまとめていきたいかなと思います。ですね。はい。ただね、私のこともね、まだ、まあまあ、ポスターとかなんかで、読まれたり ね、あと、本をあらかじめか買われて読まれたりという人もいらっしゃるだろうし、まあ、全くね今日初めて、いらしたという人もいるでしょうから、まあ、私らが普段やっている活動もちょっと、ね、紹介しながら、お話しさせていただきたいと思いますですね。はい、ですね、私はね普段鎌倉に、で、あ、ちょうどお二人いらした、どうぞどうぞお入りください。このお二人でも全部ですね。はい、あ、そうですか、まだ、はいはい、普段ね鎌倉の、一方庵というお寺にいます。それは鎌倉の、ね、稲村ヶ崎っていう場所にあって、七里ヶ浜稲村ヶ崎っていう海沿いですね。もう江ノ島と富士山が海から見えるってね、もう海から歩いてもまあ本当1分か2分っていうようなところにいますね。でまあそうなんだけど、まあ私のバックグラウンドとかね、はもともとは曹洞宗ですね、道元禅師のですね、その後で、まあ、20年ぐらい修行して、でその後、まあ、ミャンマーの方へ行って、4、5年いて、で帰ってきて、でここ、もう6、7年でしょうかね、鎌倉の方で活動しているっていうね、そんな、流れです。はい、どうぞどうぞ、もうすぐに、あ、なんだ、お父さん、はいはい、じゃあそこでちょっと、ってください、ね、で、まあ主にね、鎌倉の方で、普段やっていて、で、まあ、日本各地へ、移動して、ね、ここの今週は、名古屋、で3日ほど過ごして、でそれで今日大阪 でこのあと今夜すぐ戻って、で1日からは、奥多摩の御岳山という、奥多摩というのは東京の西ですね、奥多摩の御岳山というところで、接心をねやるっていうね、そういう流れで、だからまあ鎌倉を中心としながら日本各地で活動しているっていう感じ で、まあ、関西にはねだいたい2ヶ月に1回は来たいと思ってて、で今まではね京都ばっかりだったんですよ、ね、だけど京都の、2つの会場のうち1つがねちょっと使えなくなってしまったんで、ちょっとちょっと場所を広げようってことで、でまあ京都ではなくても、まあ、関西、関西座禅会っていうね名を、名前にして、でまあだったら大阪でも奈良でもね幅広くやっていきたいなってことで、でまあそれで、さっき言ったようなね事情で、このお寺を紹介させていただいて、でまあこうやって大阪の、非常に新大阪の駅からもね歩いてこれるような非常に便利な場所ですけども、で今日は座禅会させていただいているという、ね、そういう流れですね。でまあ主に、まあ、国内でやってるんだけど、まあ、大体年に1ヶ月だけはねちょっと外へ出て、まあ大体インドですけどね、インドに1ヶ月いて、あと台湾とか韓国でも年に数回行って、まあ2回か行ってるって、そんな感じですね。はい、でじゃあなんでもともと曹洞宗だった人間がそんな赤い衣を着てるのかとかね、まあ、いろんなさまざまな、疑問が当然おありだと思いますけども、そこをね説明しながら私が一体何をしようとしているのかってね、ことも、お話できたらなと思います。でそれでまあこの話を聞いた後、もうちょっとね視界が開けて、 でそれで、そもそもじゃあ座禅とか瞑想っていうことで一体何をしようとしてるのってね、そこが分かってもらった上でじゃあ具体的にどうするのってね、いうふうに話を持っていけたらなと思ってます。で、まあ、実際ねこの後話をして、まあ、ちょっと休憩を取ってから、歩く瞑想ですね、それと、実際の瞑想をちょっと座ってのですね、やっていきたいなと思います、ね。まあ、終わってからそれが全部済んでからね質疑応答の時間も取りますので、その時にいろんな質問をしてくださいですね、はい。で、でね、まずね仏教の歴史っていうものをちょっとね振り返っていきたいと思いますね。そうじゃないとまあ日本のお寺に普段馴染んでいる人が、日本のお寺の伝統とはちょっと別のものに出会った時に一体これ何なんだってね当然感じるのは当たり前でね。でそれをもっとね、そのなんていうかな、全体の、流れとか全体の構図とか全体の地図とかね、それが頭に入っていれば、ああこういうことなのねってね、分かるかなと思うんですよ。っていうのは実はねこの、去年アップデートする仏教っていう本を出して、ここで、アップデートって、非常に何なんだってね、アップデートはもちろんコンピューターの言葉ですけども、コンピューターに詳しい人はもちろんアップデートってもちろんみんなは知ってるわけで、だけどコンピューターを必ずしも慣れてない人たちも大勢いらっしゃって、その人たちにとってはアップデートなんて何なんだってなるし、でましてやアップデートと仏教というのはどこをどう考えても普通は結びつかない言葉でね、こっちはコンピューター用語 で仏教ってね、コンピューターと仏教まず全然違うからね、でそうなんだけど、そこをあえてつなげて仏教をアップデートしようってね、そういう、運動っていうのも変ですけど、そういう願いを込めて、私と私の兄弟でしたよね、ある藤田さんという人とね始めたんですけども、それが意外日本の仏教のご住職さんたちに非常に反響を呼んで、で、この私と藤田さんと2人同時に会って話を聞いて、そしてこの本の中でいろんな瞑想とか、ありますので、こうそういうことをやりたいっていうね、いう住職さんたちですね、日本のその人たちが非常に強い要望を私と藤田さんに出されて、でそれですでに、2回大きな会合をやっています。で一つはね、実は大阪なんですよ。大阪にあそこの難波からさらに南に行ったところに四天王寺さんってありますね、それでそこで1月の、終わりに1回やって、でもう1回がついこの間ですね、この間の先週の金曜日ですね、4、5日前ですけども、それは、名古屋の総学寺っていうね、崇めるに覚えるね、各のお寺ですけども、そこは、浄土真宗さんの、東別院の隣の、お寺で、そこで、もう 4,50 人の大体が8割方が日本の住職さんたち、副住職も含めてですけどね、それと2割が、一般の方っていうね、そういう構成で、集まって、でそれも宗派も本当バラバラで、禅宗、理座宗、ね、曹洞宗、浄土宗、浄土真宗、天台宗に真言宗、ね、日蓮宗も、ね、そんな、本当各宗派の、大体若い人ですけども、人たちが集まって、私と藤田さんの話を、聞く。で、私が2時間喋って、藤田さんが2時間喋って、でそれで喋るだけじゃなくて、話を聞くだけじゃなくてね、 実際に瞑想をやってみる、でその後もディスカッションする、まあ、そういう回をすで、に2回やりましたね。ということは、まあ、要するに仏教をアップデートしようっていうね、そういう、まあ、私自身がそう願ったんだけども、これ独りよがりかなってね、私らだけが勝手に思っちゃってることなのかな、まあ、私の周りの人はみんな賛成してくれるんだけど、まあ、実際に日本の仏教の人たちどうなんだろうっていうあれがあったんですけども、意外や意外に一番熱く反応してくれたのが実は日本のお寺さんたちなんですよ、ね、まあ、まあ一般の人ももちろん反応してくれてますけども、そんなわざわざ我々を呼んで、会を開いて、っていうね、実際にそういう動きを、取ってくださったのが、まあ、本当に日本の住職さんたちだけでね、それが本当に意外だったんですけども、ってことは逆に言うとアップデートしなきゃいけないっていう気持ち、それがみんなあったんだなってことですね。でこれはもうアップデートって、まあ、普通は、まあ、コンピューターのことを言いますよね、まあ、こういうあるいはこういうまあ、こういうスマートフォンですね、スマートフォンで、まあ、OSね、オペレーションシステムがあって、それがどうも最近なんかいろいろ調子が悪いね、でそれはいろんなバグがあったりね、いろんな不都合があって、だからこれを改良しなきゃいけないね、で改良して、まあ、少しずつ改良する時もあるし、思い切ってガラッとね変える時ってあるじゃないですかね、でそういうふうにして、小幅なアップデートと大幅なアップデートですね、が当然あって、でそれ何のためかっていうと、今のままじゃちょっといろいろすぐになんかうまくいかない、ね、システムがうまく動いていかない、だからそういう現実に合わせるために改良する、そういうふうにしてアップデートする。だから要するに今日の現在に合わせるっていうことですね。っていうのはどういうことかっていうと、その今我々は実際に生きていて、こういういろんな普通の現実世界に生きているわけですよ。で例えばこのスマートフォンにしたってね、まあ、これを最初に作った人は完璧を目指すんだけども、それが世の中に出た場合に世の中の人がいろいろ使うといろんな現実に出会うわけですね。それで最初の設計の中には入っていなかったことってたくさんあるわけですよ、ね、でそれが世の中にさらされることで見えてくる、その不完全な部分がですね、でそれでその不完全な部分を直して、それをうまく上げる、ね、でそういうことをもうこういうスマートフォンなりコンピューターなりはもうしょっちゅうやるわけですね。でそれはそれをしないと当然スマートフォン動かなくなっちゃうんですよ、コンピューター動かなくなるんですね。だから常にシステムっていうのは、アップデートしていかなきゃいけないですね。これは世の中全てのことがそうじゃないですか、ね、でそれでまあそれはコンピューターの話でしょ、スマート iPhone とか Android の話でしょ、そう仏教とは違うんじゃないのって仏教というのはこれやっぱり古いのが魅力であって、そういうコンピューターとかなんとかそういうまあそういう最新のではないこの古さが仏教の魅力なんだよっていうまあ人たちももちろんいますけれども、私はそう思ってないんですよ。仏教こそ本当にアップデートしなきゃいけない。なぜかといえば、仏教というのは生きた人を相手にしているからですね。生きている人間を相手にしていて、生きている人間は今もう今年2014年ですけども、2014年っていう時代を全員が我々生きているわけで、だからそれは 10年前とも違うし100年前とも違うし、そしてあのお釈迦様が出られた2500年前とは当然違うわけですね。だから当然2014年のリアリティにきちんと合わせていかなきゃいけない、ね、でそれを合わせられないと、なんていうかな、そのもううまく現実に適応しない、現実に適応しないとうまく回っていかない、要するに現実の問題が解決つかないっていうことですね。だから、この2014年を生きている我々がきちんと2014年のこの現実をきちんと踏まえた上で2014年の問題を解決できるようにアップデートしなきゃいけないっていうことをやってます、ね、でそして、ね、これはね、あの、それでもちょっとあんまりピンとこないと思うんですけども、現代のね、今日ね、今日、あとで瞑想っていうところで、マインドフルネスっていう言葉をちょっと使います。ね。まあ、英語かよって思うかもしれないでしょうけども、まあ、英語を使って。で今マインドフルネスっていうのが、世界中の人たちが、注目している言葉です。そんなこと聞いたことないぞって、まあ、言われるかもしれないけども注目してるんですよ。でそれで、例えばね、アメリカのニュース週刊誌にタイムっていうのありますね、まあ、アメリカは全国紙っていう全国で誰もが読む新聞っていうのがなくて、まあね、日本だと朝日とか読売とか毎日とか日経とかね あって、まあ、それは日本津々浦で読まれて、それからプラス地方紙っていうのがねあって、でそれぞれの 県で、京都新聞だとかね、高知新聞だとかそういうのが。だけどアメリカの場合は全国紙がなくて、で全国紙に当たるのがこのタイムっていうニュース週刊誌ですね。それは全ての、まあ、アメリカ人が、まあ、いろんな、とこで、まあ、読んで、でそれが一応、アメリカの、まあ、共有するものとして、ね、あるですね、スタンダードとして、でそしてその、タイムのね、表紙にマインドフルネスっていうのが乗ります、乗ったんです、ね、ってことはどういうことかっていうと、もうマインドフルネスっていうのが非常に、期待されている。何のために期待されているのかっていうと、人間の苦しみを解決するものとしてですね。だから人間の苦しみを解決するものとしてっていうと、それはもうもちろん仏教っていう枠をもちろん超えてます。だからマインドフルネスっていうのがもう単に仏教っていうのは一つの宗教のなんか一つの中でってことではなくて、もう普遍的なってことは、仏教徒だろうがアメリカだからもちろんキリスト教徒の方が多いんだけども、ね、キリスト教徒だろうがイスラム教徒だろうがユダヤ人だろうが、あるいは宗教を信じてない、ね、人だろうが、宗教とは一切関係ないところで人々の苦しみを解決するものとしてマインドフルネスというのが今、非常に期待されている。だから、その人々の苦しみを一番ダイレクトに扱うのがセラピーの現場ですね。セラピーですね。 カウンセリングとかですね。だからそういうセラピーだとかカウンセリングの、現場の人たちが非常にみんなマインドフルネスっていうものが何か非常に鍵を握るものとして期待されて、でそれで、それに基づく、セラピーなんかも非常に盛んに行われていますですね。でそしてそれがその世の中のほんの隅の方でちょこちょこって行われているものではなくて、アメリカ人なら誰もが読む週刊誌の表紙になるぐらいでっかいものとしてメインストリームなものとして今なっている、ね、ですか。だから人間の苦しみを救う、それはもう人間だから仏教徒とか関係ないんですよ。もうただ人間なんですよ、ね、その人間の苦しみを救うものとしてマインドフルネスというものが注目されているんだけどもだけどもともとマインドフルネスというのはもともと仏教のものなんですよって言われても面食らっちゃいますよね。だって私仏教徒だし、こういう禅寺に毎週通っていて、だけどマインドフルネスが一度も聞いたことない、ね、それは当たり前なんですよ、ね、でだからそこら辺からね、まあ、ちょっと話を紐解いていかなきゃいけないんですけれども、いいですか。整理しますよ。整理すると今アメリカのその非常にスタンダードな、ね、ニュース週刊誌の表紙になるほどマインドフルネスっていうものが非常に注目を浴びて、でそれは何のために注目を浴びているかっていうと、苦しみを、人間の苦しみを解決するものとして注目を浴びている、そしてそれをだから人間の苦しみを直接扱う宗教とは別にですね、あの病院じゃないですかね、でそこの、セラピーとして、治療法としてね、マインドフルネスというのが幅広く今受け入れられつつありますですね。でそうなんだけども、そのマインドフルネスっていうのはじゃあもともと一体どこから来たのよって言ったらば、それが仏教からなんですよ。仏教からね。ここまでいいですね。ですね。でそうなんだけども、そういう仏教起源のマインドフルネスというものがアメリカを中心とする全世界で人間の苦しみを解決する最後の切り札として今非常に強い注目と期待を浴びていて、それがあの有名な週刊誌の表紙になるほどになっているっていう、そこまでいいじゃないですか、ね、でそうなんだけども、その流れから日本の仏教は見事に外れちゃってるのね外れてるんですよ。でその証拠に、もし皆さんがね、あの日本の禅寺に通うだけで日本の禅寺以外のことを何も知らない、ご存じなかったら、多分マインドフルネスって言葉は今日が初耳だと思います。そんなの聞いたことないし、そんなのが全世界で今あの注目を浴びてて週刊誌の表紙になるなんて、そんなことを初めて聞いたっていうのが多分正直なお気持ちだと思います、ね。まあ、そういうことなんですよ。だから今世界で本当に行われている大きな大きな流れがあって、だけどもそこからはなんかそんなことを初めて聞いたっていうぐらい、ちょっとその流れとうまくマッチングしてないっていうのが、今の日本仏教の実際の現実ですね。でそこら辺がね、なぜそうなっちゃってるのか、そしてそもそもマインドフルネスっていうのはなんでそんなにあの、大事なものとされているのか、でそしてそのじゃあ苦しみを解決するって、その苦しみって一体何のこと言ってんのとか、あるいは苦しみを解決するってどういうふうに苦しみを解決するのよ とかね、全然わかんないじゃないですか、ね、そこら辺を、今日はねちょっとはっきりさせてきたらいいかなと思います。じゃあそもそもじゃあ苦しみ苦しみというか一体何のことを言ってるんですかってね、あの苦しみってお金がない苦しみですか、あるいはパートナーとうまくいってない苦しみ、要するに体の苦しみのことを言ってるの、お腹が痛いだとか、あるいはね、あの風邪ひいて苦しいとか、あるいはなんかうつ状態のことを言ってるんですか、うつでも会社に行けないとか、ね、どうぞどうぞ、だからそれだったらうつだったらちょっと薬でも飲めばいいじゃないのって話になるし、ね、そんなのと座禅とか瞑想とか関係ないんじゃないのってねなるし、いろいろですよね。だからね、このなんかよくわけのわからなさっていうのを、きちんと整理するには歴史的にちょっと整理するのと、それから苦しみ苦しみって一体何のことを言ってるの、私別に苦しくないしっていう、ね、人も私別に苦しくないんだけどっていう人もいるけど、別にねえそこら辺が分かんなかったら苦しみを解決するものとしての瞑想って言われても全然ピンとこない別っていうこともあるしね、ここら辺をね今日はちょっと整理できたらいいんじゃないのかなと思います、ね、じゃあ今までの話をまとめると、マインドフルネスっていうね、多分ここにいる、半分ぐらいの人たちが今日初めて聞いた言葉だと思います、ねまあ、それ残り半分はもう耳たこの言葉でしょうけどもね、あのでそういうものがあって、それが今全世界の注目を浴びている何として、苦しみを解決する最終兵器としてですね、でそれが仏教起源なんだってっていうこと。だけど仏教起源って言われてもちょっと困って、だって私仏教徒で日本のお寺に通ってんだけどそんな話一度も聞いたことがないんだけども、だから仏教起源っていうのはそれ嘘じゃないですかってねのもあるし、じゃあマインドフルネスが苦しみを解決するものとして注目されてるっていうけど、苦しみとか苦しみを解決するってなんかピンとこないんだけどもってね、ことがあると思います、ね、そこら辺をねあのうまく、説明しきれたら、今私らが、アップデートしようって呼びかけて、日本の住職さんたちがうわって集まって今非常に熱い運動が始まりかけてんだけども、うん、そこら辺がねうまく理解していただけるかなと思うんですよ。ですか？はい、じゃあちょっと、ね、歴史を振り返りますよ、仏教っていうのはねもちろんあの、じゃあ誰が仏教って始めたのよっていうね、あの、まあ、日本の人はね、まあ、普通親鸞さんですとかね法然さんとか、あるいはあのお大師さんですね、高校大師さんとか、あるいは道元禅師とか、あるいは英才禅師とか、あるいはもちろん日蓮さんってね非常にあの活動された方もいらっしゃるし、あるいは もうちょっとあの、過去に遡って聖徳太子とかね、そういう名前が浮かんでくると思います。であの先ほどあの1月に、四天王寺っていうところで、会をやったって言いましたけども、その時、その四天王寺っていうのは実は聖徳太子がね、建てられた、ね、だからつまりあの奈良時代よりかさらに100年も前のことで、仏教が日本に入ってきて、それを受け入れるか受け入れないかでかなりもあの対立があった時代のことですね。で結局受け入れ る方になって、でそれで四天王寺建てて、でその後法隆寺っていう、そういう流れになったんですけどもですね。まあ、でもこれみんな日本人じゃないですか、ね、だけどまあじゃあもともとどこから来たのって言ったらもちろん、お釈迦様ですね。でお釈迦様、っていうのが、2500年前のインドで現れて、でもともとお釈迦様っていうのは、釈迦っていうのは、民族の名前ですからね、釈迦っていう国があって、ね、そこの王子様として生まれた人がいて、ね、そしてその王子様として生まれた人が、まあ、いろいろ悩み苦しん でそれで29歳の時に、まあ、宮殿を出てですね、で森の中に入っていって6年間ああでもないこうでもないっていろいろやって、でそれで35歳の時に、ある真理を発見して、ね、でそれで、まあ、ブッダになられた。でブッダっていうのは全然固有名詞ではなくて、目覚めた人っていうそういう意味ですね。目覚めた人だから、要するにインドの王子様が悩んで苦しんで、それでいろいろ苦労されて目覚めた人になったっていうのは仏教の基本の基本ですね。それいいですね。でそしてその目覚めて、じゃあ一体何に目覚めたのよとかねまあいろいろあるでしょうけども、それが我々の出発点だから、もう最初から神様っていうのもいないし、わけのわかんないものはない、ね、じゃあその目覚めたって、じゃあどうやって目覚めたのよ、まあ、いろいろされたんだけども、最後は、ブッダガヤっていう場所の菩提樹ですね。菩提樹って、まあ、ちょっと日本の人はあんまりピンとこないけどもでしょうけども、まあ、インド行ったらもういくらでも、もうそこら中にでかい木があるんですよ、菩提樹 の本当に綺麗な葉っぱがね、本当になって、で菩提樹っていうのはインドでは聖なる木と言われてるから、みんな切らないでね、だからもう本当にでっかいの、まあ、インドって暖かい暑い国だから一気に木が大きくなって、もう本当に、そこら中にある。で別に特別な木でなくてね、でその大きな木の根元で、で木の根元に座るというのはもちろん直射日光を避けるためにね、木の根元は非常に涼しいからですね。でそういうところに座りながら、そして瞑想しながら、ある真理を発見していったわけですね。かでまあそれで、その真理を発見して、で要するに、じゃあ何の真理って言われたってちょっと困るんだけど、私とどういう関係があるの、終わりなんですよ、終わり。でもし皆さんと関係なかったら皆さんとその菩提樹の木の下に座っているお釈迦様とは関係なかったらね、そもそも皆さん別に仏教徒である必要もなくて、仏教のお寺に来る必要もないわけじゃないですか。で皆さんなぜ仏教のこういうお寺に来るのかって言ったら、皆さんとこの菩提樹の下である真理を発見されたお釈迦様、ブッダですね、とが関係あるからですね、皆さんの人生にとって。って言われたって2500年前のインド人なんか私知らないしとかね、2500年のインド人が何やってたかなんてね、じゃないですか。だけどまあとにかくある、真理を発見されて、まあもうちょっと真理って言うとまあなんかもう非常に抽象的だけど、だからまあ私は、もうちょっと我々にくっつけて引きつけて話をすれば、まあ、薬を発見されたある 病を治すためですね。っていう方がもうちょっとぴったりくるかなと思うんですよ。ね、となるとでも薬っていうのはある病気の人に対してですよね、ある薬っていうのはある病気を、前提としている。そう言われるとお釈迦様が薬発見したって言われると私別に病気じゃないし、私はそんなお釈迦様が発見したかもしれないけど私はちょっと関係ないしってね思うかもしれない。ね、あの糖尿病になってない人にとっては糖尿病の特効薬なんて全然関係ないじゃないですか、ね、心臓悪くもない人にとっては心臓にいい薬なんて、まあそれは心臓が悪い人にとっては非常に大事かもしれないけれども、私別に心電図とっても何にもおかしいとこないから、まあ、別に心臓の特効薬なんて私には関係ないってねなるじゃないですか。だから全ての特効薬っていうのはその病気を患っている人にのみ関係あるわけですね。じゃあお釈迦様が発見された薬っていうのは、我々にとって関係ないのかって言ったらばどうなんでしょうね。どうも関係あるらしい。関係あるって言ったって私自分病気だと思ってないし、そんな病気って言われても困るし、で勝手に病気と言われて勝手に薬がどうのって言われても全然私関係ないんだけどでね、またそうなっちゃうじゃないですか。まあいいよまあいいやね。でこれはまあちょっと後で考えますけども、でまあとにかくそういうふうに2500年前の人が、まあ、そういうものを発見してで目覚めた人になった。目覚めた人っていうのはブッダってことの意味ですね。でそしてその仏教はじゃあその後どういうふうに広まっていったのかっていうと、いろんなルートをね、経て広まっていきました、ね、一つがあのインドのすぐ南のところにスリランカっていう小さな、島があって、まあ昔はセイロンといったところですけどね、だけどまあ、あのシュリランカ、シュリランカというのはランカというのは島という意味で聖なる島という、ね、そういう意味ですけども、まずそこへ伝わってそれから、ビルマやタイヤなんかに伝わって、そういう一つの大きな流れがあります、ね、でもう一つは、インドの、すぐ北のところがヒマラヤになってますよね。でヒマラヤを越えて砂漠とかいっぱいあるけども、それを越えて中国まで来てね、そういうふうにしてインドから中国へ行って、そして中国っていうのはその頃非常に栄えていて、ね、世界の文明の中心の一つでしたから、でそして日本も、そして朝鮮半島の国もね、みんな中国の影響を受けて、我々ほとんどは中国から勉強、輸入していますね、いろんなものをね。だから、中国まで来た仏教が日本に来るのはもちろん自然な流れで、そして日本の坊さんたちも仏教はみんな中国へ行って勉強しました。だから日本のお坊さんたちが中国へ行くこともあるし、中国のお坊さんが日本へ来ることもあるし、まあ実際に大幕府は実際そういうふうにして始まってますけどね。だから全てが日本と中国との間で、行われてきたことなんですよ。だけどもそのもう一つ前は全部インドから中国へ来てね。でこれが二つ目ですね。で3つ目がもちろん、もう一つがあのチベットっていうね、チベットはヒマラヤを越えたらすぐのところにあるので、ヒマラヤを越えてすぐのチベットへ行って、まあでもその頃はチベットっていうのは非常に、何の別に文明も何もなくてね、遊牧だけしてるようなすごいところだったんだけど、だけども非常な努力をして非常に強力な仏教国になった。でじゃあ言葉はどうなってるのって、まあ、思うじゃないですか。で当然 お釈迦様は日本語で喋るわけないし、中国語喋るわけないし、ね。だからお釈迦様はもちろんインドの言葉を、話されていたんだけども、まあその頃インドのね、そういう宗教のテキストってみんなサンスクリットっていう言葉で書かれて、ね、でそのサンスクリットの、まあ、親戚みたいな言葉にパーリー語っていうのがあって、でこの南の方はみんなパーリー語で、伝わって、で北の方は、サンスクリットからそれぞれ中国語へ、チベット語へ翻訳されて、で中国で全部徹底的に翻訳が行われて、でそれを日本が、全部輸入してきた、ね、そういう流れですね。ですね。だからもう分かるでしょ、この大爆州のお寺っていうのが、まずお釈迦様がいて、ね、それからその流れがずっと中国まで来て、そして中国と日本との間に日本のお坊さんが中国へ行くこともあるし、中国のお坊さんが日本へ来ることもある。大爆州はこの中国のお坊さんが日本へ来て始まったものですから、ね、ここまでいいですね。ですね。ってことはどういうことかっていうと、仏教にはまあいろいろあるってことですね。私らが知らないような仏教が当然地球上にはある。つまり私らが日本人として今まで知らなかったような、仏教のいろんな流れがある、ね、だからさっきのマインドフルネスっていうのが、今全世界で注目されていて、それがもともと仏教起源なんだけど、だけど私は聞いたことがないっていうのは当たり前 でなぜかって言ったら、このマインドフルネスっていうのは南の方の仏教の流れに伝わってきたものだったからなんですよ。わかりますね。だけど皆さんは大爆州のお寺に来ている人はこの北の方の、ね、流れで来ているから、ちょっとマインドフルネスって言われてもピンとこないのは当たり前ですね。じゃあそうなった時にもう一つのあれは、だけど私もう十分自分ので満足してるから、そんなまあそれは仏教にいろんな流れがあるのはわかるけど、まあ全部そんなことを学ぶのって無理だし、そんなチベットまで行ってチベット語を勉強してない、そんなことできるわけないし、でまあいろいろ思うじゃないですかね。だけど今はね、本当にありがたい話で、今皆さんがなんかわざわざチベット行ってチベット語を勉強して、チベットのお坊さんから勉強するとかね、そんなことする必要もなくて、もう十分いろんなチベットのものが日本語で読めるし、ね、でそれからこの南の方のもすで、に日本語にたくさん、翻訳されて、あります、ね、ですか。でそういうふうにして、今まで日本に伝わってこなかった、要するに日本仏教の中にね伝わってこなかったものも今は本当に簡単に学べます。ですか。だからそれで私が、例えば私は、ビルマへまで行って、でビルマへで学んできました、この南の方の流れね。でなぜそういうことをしたかっていうと、どうも日本に十分伝わってこなかった教えがあって、でそれがどうも南の方には伝わっている、南の方っていうのはビルマですね。だからちょっとビルマまで行って、その教えをちょっと勉強したいっていうね、そういう、気持ちで行きました。これで頭の中整理されましたね。大丈夫ね。大丈夫でしょ。大爆州ってお寺が世界全体の中でどういうふうになっているのか、これ、ね、で要するに大きな地図が描かれれば、わかりますね。要するにアメリカの、週刊誌の表紙にマインドフルネスっていうものが出た。そしてそれが人間の苦しみを 解決するものとして非常に注目を浴びている。そしてそれが仏教起源のものだと言われても全然ピンとこなかった理由がわかるでしょ。わかりますね。それは、その仏教起源って言ってもこっちの南の方の流れだったからなんですよ。だから、この日本仏教の中ではそれが伝わってこなかった、ね。まあ、そこまでいいじゃないですか。だけどこれだって全然他人の話ですよね。私とは関係ないし全然関係ないじゃないですか、ね。だけどじゃあそんな今それほどまでして注目されているマインドフルネスと皆さん関係ないのか。そこですよね。関係なかったらそんなこと知ったことないですよ。知ったことじゃない。だって世の中に関係ないことは山ほどあって、世界で、まあ、ある国でこういうことが流行ってますって言われたって、あ、そうですかで、まあ、どうぞ楽しんでねって終わるじゃないですか。ね。ある国でこういう音楽が今人気ですって言われたって、あ、そうですかとしか言いようがないですよね。いちいちそんな、それぞれの国で流行ってる音楽を知る必要もないし、関係ないじゃないですか。だけど、このマインドフルネスは、知る必要があります。あります。この部屋にいる全員にとって。どうして？皆さん不安でしょ？いろんなこと不安でしょ？いろんな心配持ってるでしょ？不安のない人っています？心配、何も私何も心配ないんですけどもというね。お金もたっぷりあるし、ね、健康だし、家族にも恵まれてるし、ね、素敵なお家もあるし、だから私何にも心配ないんです、とっても 100% 幸せですなんて人います？いないですよね。いるわけないんですよ。なぜかといえば、まあ、今日はまだね、こうやって来られるぐらい健康でしょうけど、健康なんてどれほど脆いものかみんな知ってるじゃないですか、ね。家族、私はとても素晴らしい家族を持ってる、まあ、それ本当でしょう。でも家族っていうのはどれほど脆いものかみんな知ってるじゃないですか、ね。簡単に壊れちゃうものだってことぐらい。お金、ね、今日たくさんお金あるかもしれないけども、何があるかこの先わからない、ね。日本政府はもうお金ないし、ね、だから消費税も上げなきゃいけないし、この先一体どうなるかわからない、ね。だから何一つとしてこの世界ってそんな私は何も心配ない、ってことも言えないんですよね。だけど、まあ、それは認めましょう。ね、私たくさん心配あるし不安はあるけど、だけどそれと、だからそれと仏教とかっていうのはあんまり関係ない。だってお金が心配だったらさっさとお金稼げばいいだけだからね。お金が心配だったらもうお金、私実際心配だし、だから一生懸命働いてお金儲けていろいろ投資をしてね、証券会社の人と相談していろいろしてるんですってだけだし、ね、喧嘩を心配だと、うん、だから私、うん、確かに私健康心配だから、だから人間ドック行ってるし、ね、こういうサプリメントを飲んでるし、でヨガもやってるしね、うん、じゃないですか、ね。だからまあもちろん心配とかあるのは認めるけども、それはそれで、それだからこそ今一生懸命お金も儲けようとしてるし、健康にも気使ってるしね、してる。そんな当たり前で、だからそのためにわざわざ仏教とか瞑想とかっていうものを、それはまあ関係ないね。お金に対する不安をなんて瞑想しなきゃいけないんですかってね。当然皆さん思いますよね。いいですか。だからってことはどういうことですか。 いろんなたくさんの問題、人生にいろんな問題があるのは、まあ皆さん認めるでしょう。ね。私は何にもノープロブレムですという人なんて誰もいない。たくさんの不安やたくさんの心配があることも、ここの部屋にいる人全員認めるでしょう。そこまでいいですよね。で、そうなんだけども、たくさんの不安やたくさんの心配やなんかっていうことと、じゃあそれを瞑想っていうもので解決するっていうことは全然話が違いますよね。わかりますね。だから世の中のほとんどの人にとって瞑想っていうものは意味を持たないんですよ。なぜかって言えば、確かにもう私がいろんな問題抱えてるのはその通りだけども、だから私いろんなことやってんであって、でそれを瞑想でもってこういうふうに解決しようとは思わないし、あるいは瞑想によって解決できるなんて思わないねってことじゃないですか。ですか。だから問題は、じゃあなぜわざわざ瞑想とか座禅とかいうものをしなきゃいけないのっていうことですよね。それが私の人生にとってどういう意味があるのってことですよね。ですか。で、それと、さっきからずっと言ってるマインドフルネスというなんか不思議な言葉とね、それが一体どういうふうにつながるのよって簡単でしょ。要するに、私にはいろんな問題がある、不安や心配がある、でそれを解決してくれるのがもしかしたらマインドフルネスなんだっていうことが分かったら、皆さんマインドフルネスっていうことを勉強したいと思うじゃないですか。そしてマインドフルネスの瞑想っていうのは一体何なのよ、じゃあ実際に具体的にどうやったらできるのっていうふうに、興味は進んでいきますね。そうですね。だからこの点がね、本当に理解できるかできないかです。ですか。だけど これにはね、じゃあ そんなもったいぶってないで、マインドフルネスで一体何をしようとしているのかちょっと教えてくださいって言われるでしょうから、まあ言いますけど、マインドフルネスっていうのは、一体何を言ってるのかっていうと、何かに気づくっていうことなんですよね。でそれで多分皆さん、あんただったら私関係ないと多分今思ったと思いますけどね。気づくだから何だっていうんですか、そんなの関係ないじゃないですか。私はお金がないだけなのよ。だからさっさと一生懸命私はお金がないから不安なの。だからさっさとお金儲けたいと思ってるの。それだけ。気づくなんて関係ないです。それだけじゃないですか。ね。私の問題はただ病気なの。糖尿病なの。血糖値が高いだけなの。だから一生懸命食事療法して血糖値下げようとしてるの。だから気づくなんて私に関係ない。じゃないですか、ね、だから要するに皆さん瞑想なんかやる必要ないんですよ。まあそう思ってる限りはですねじゃあどうして気づくなんてわけのわかんないものが今苦しみを解決する最後の最後の切り札と世界中で言われてるんですよ。そして世界中のセラピストが、これに注目して、実際にこれをセラピーとしてやって、で実際に効果が上がって、でその効果がしっかりと統計的に出ちゃって、ね、この薬は効くんですなんて言ったらダメじゃないですか。でその この薬を実際にやってみて本当に血糖値が下がったとなったら、あ、これは糖尿病に効く薬なんだっていうふうに認められるわけでしょ。 ね、この薬はトレボに効くんだって言うだけじゃダメなんですよ。実際に、実験データを取ってね、血糖値が実際に下がりましたっていう統計が出ないと認められない。いいですね。でそれで、今このマインドフルネスっていうものを実際にやったときに、まあ、これはうつ病ですけどね、うつの、症状が、もう実際に再発率が非常に下がったとか、まあ、実際に数字が出るわけですね。で数字が出ることによって、これは実際に効くんだと、まあ、そういうお医者さんとかそういう中で認められて、まあ、そういうことがあって要するに信頼を勝ち得ているわけなんですよ。いいですか。ここまでいいですね。もう実際に統計にきちんと出て、どうも、これによって人間の苦しみが解決できるんだっていうふうにいろんなところのお墨付きが出ている。で非常に注目されている。でもまだ私まだピンとこないじゃないですか。だって私の苦しみって要するにお金がないって苦しみなんだし、体がっていう苦しみなんだ、それとそんなこと関係ないんだけどもってね、ってことですね。ですか。だからってことはどういうことですか。さっきから苦しみ苦しみって言ってるけど全然ピンとこないんですけども、だから苦しみを解決するっていう、なんかそれは世界で注目されてるかもしれないけども、だから私苦しみのない人間だからそんなのも関係ないんですけどもってなりますよね。じゃあ苦しみって一体何のこと言ってるんですか。はい、ですね、ここからはすいません、ちょっと嫌なこと言いますよ。嫌なこと言います。嫌なこと言います。どういうことかというと、まず大丈夫ですね。はい、で今からね、じゃあ苦しみとは一体何なのか、そしてそれとマインドフルネスということと、それから今これからやる瞑想とかね、それが全部、結びつけます。ですか。じゃあ例えば皆さん、いろんなことが心配になると思います。ね。さっきも今言ったように、この部屋いる全員がいろんな心配を持っているのは多分全員認めると思います。だけどもそこからすぐには瞑想しようなんていうところに行かないですよね。なぜ行かないんですか。それは皆さんが心配の原因はお金だと思ってるからですね。心配の原因は体の血糖値だと思ってるからですね。そしてそれは今日の売り上げのせいだと思ってるわけですね。だから心配から解放されるためにはお金の心配だったらもっとお金儲ければいいし、血糖値が心配だったら食事療法をして血糖値下げればいいし、売り上げがそんなに心配だったらばいろいろな、ね、工夫をして売り上げを増やせばいいじゃないですか、ね、だからどこにも瞑想なんて入る余地がないんですよ。だから瞑想しないんだけど。でそうなんだけど、皆さん、じゃあ本当に心配の原因はそういうものだと思います？じゃないですよね。でなぜなら もう分かると思います。心配したらし始めたらあらゆるもの心配になっちゃうじゃないですか、ね、いくらでも心配の種なんて探せるじゃないですか。であるいは、まあ、人間関係で苦しんでいる、ね、で1週間前にあの職場のあの人に非常に屈辱的なことを言われた。で当然皆さんはその人を恨むじゃないですか。そしてその人が自分を苦しめているってと思いますよね。だからそれだったら別に瞑想なんかする必要もないですよね。ですか？でそうなんだけどよく見てくださいね。いいですか？これから皆さんにお願いしたいのは、自分の心を見るっていうことです。そして自分の心を見る、のは非常に難しいです。だけどこれはね、なんていうかな、えっと思うぐらい皆さんの人生を根本的に変えられます。もちろんいい方向にね。なぜ？これはなぜかっていうと、例えばね、まあ、これは体の病気をと例えとして使いますけども、まあ、なんかちょっと調子が悪い、ね、でいろんな原因を考えてみた。でそれ でその原因、考えた原因に従っていろいろ手を打ってきた。でも全部うまくいかなかった。なぜかといえば本当の原因を探し当てていなかったから、ね、だから嘘の原、本当の原因じゃないものをいくらやったってダメじゃないですか。いいですか？で私がなぜ、皆さんに心を見てくださいって言ってるかっていうと、これが皆さんを苦しめてきたものの正体だからなんですよ。ですか？だからこの自分を苦しめてきたものの正体をさっさと見破っちゃえば問題解決するじゃないですか。普通問題ってなんで解決しないんですか？それは原因を間違えるからですよね。これが原因なんだと思い込んで全然原因じゃないものをいくらやったって問題で解決しない、ね、だけども思わぬところに原因がありますよね。これが原因だと思ってたことを一生懸命やったけど全然解決つかなかった。だけど思いもしなかったものが原因だったっていうこと。だからこの思いもしなかった原因が見つからない限り問題解決しないですか。でそれで私がなぜ皆さんに心を見てくださいって言うかというと、皆さんの心が思いも知らなかった、思いもしなかった原因だからなんですよ。これ絶対認められないですよね。そんなことないですよ。一週間前にとんでもないことを言ったあいつのせいで私苦しんでんだから、私の心のせいじゃないですよ。だって実際にあの人にひどいこと言われたのは事実なんだからって反論するに決まってますよね。でそうなんだけど、まあ確かに一週間前ひどいこと言われましたよね。この通りです。だけどこの一週間皆さん何やってきました？あの人のことを200回ぐらい思い出したじゃないですか、ね、200回リピートしたじゃないですか、リプレイしたじゃないですか。200回あの場面が蘇ったじゃないですか。 っていうことをよく見ると、あの人が苦しみの原因ですか、じゃないですよね。リプレイしてしまう私の心じゃないですか。わかります？いいですか。200回もあの嫌な出来事を思い出してしまう、リプレイしてしまうこの私の心が苦しみの原因じゃないですか。これ皆さんを責めてるんじゃなくて責めてんじゃなくて、要するに原因を間違えたら問題って解決しないから、ね、となるとなんか話が全部違ってきてしまうんですよ。つまり我々は問題を解決しようとしたときに、その問題の原因を探ってこの原因を何とかしようと頑張るでしょ。だけどもその原因そのものが勘違いだったらどうなります？問題なんか解決しないですよね。なぜか原因じゃないんだから、別のところに原因があったんだからですね。だからここがわからない限り瞑想をやる意味も座禅をする意味も全くないです。だけどここがわかれば、あ、そうなのか、これが原因だったのか、だからこの原因を解決するのが座禅なんだな、瞑想なんだなってわかるじゃないですか。ですね。でその時に、じゃあそれとなんか今世界で注目されているマインドフルネスっていうのがどういう関係になるんですか。マインドフルネスってさっき気づくって言われたけども全然ピンとこなかったんですけどもってね。いいですか。もう大体分かってきましたよね。今皆さんは一週間前に言われたあの人の言葉が頭から離れない、ね、そしてこの1週間の間はもう200回もあの場面を思い出してしまった。そのために頭に来て、だから何とかしてあいつに復讐してやろうと思って、でますます苦しんでくる、ね、っていうことを、そういう自分の心に気づくことなんですよ。あらあら、なんか全然話が違ってくるじゃないですか。わかります？あらあら、俺の心は200回もあいつのことを思い出してるな。でも実際言われたのはたった1回じゃないですか、1週間前にね。1週間前にたった1回言われただけなんですよ、事実としては。だけども、俺の心はそれを200回もリプレイしてるぞと気づいたらどうなります？笑っちゃわないですか？バカバカしくないですか？バカバカしいでしょ？ね。そしたらその時スッとなんか解放されないですか？なぜ？今まではもうあいつのことがもう憎くて憎くてしょうがなくて、何とかして復讐して、何とか復讐してあいつを謝らせて賠償金取ってね、慰謝料を取って、でそれでもう頭がいっぱいになっちゃって、だけどもそんなことばっかり考えてる自分、そんなこと200回も考えてる自分に気づいた途端にふーっとなんか力が抜けません？そしてもしリプレイしなきゃいいだけじゃないっていうことに気づいたら、リプレイしなきゃいい、そしたらもうほら皆さん苦しみから解放されてるじゃないですか。何も相手から賠償金取らなくたって、裁判で訴えなくたって、慰謝料取らなくたって、 あいつに相手に土下座させなくたってもうほら自由じゃないですか、ね、いいですか。そういうもうわーって頭がいっぱいになっちゃってもうわーってなっているわ自分のそういう心を気づく、ね、全然なんか違うアプローチですよね今までと。いいですか。そうは言ったってでもなんかそれが難しい。だから瞑想しましょうって話になるんですよ。なぜかといえば今まで200回もリプレイするのはなぜ？もう200回も癖がついちゃってるわけですよ我々の心はね。いいですか。もう癖なんですよ。だから癖だからやっぱついやってしまうんですよ。200回やったらつい201回目やっちゃうじゃないですか。202回目やっちゃうじゃないですか。もう勢いがついちゃってるからね。いいですか。だからその時にあるトレーニングが必要です。そのもう200回もリプレイしてきてしまったその癖を見抜いてでその癖を手放していくトレーニングね。わかりますかね。いいですね。で、でその気づくためにはどうしたらいいのか。とにかく一歩抜けることですね。一歩抜けること。頭がうわーってなってしまう200回リプレイしてこのままいったら201回目202回目をやってしまうそういう心から一歩出る。一歩出て距離を持つですか。だけどもこれ非常に難しいです。なぜかといえばもう皆さんの我々の心はそういうふうに癖がついちゃっているから、ね、だからその癖をどうやって、止めるのか。これには何かいくつかの段階があります。でまずはね自分にはそういう癖があるんだなっていう自覚ですね。ですか。一週間前にひどいこと言われたあの人のことを200回もリプレイしてしまうこの私のとんでもない心、ね、に、気づくのが、解放の第一歩ですね。でそうじゃなくてなおかつまだその人のことを恨んでいたらキリがないわけですよ。そしてもう202回目、203回目、204回目、もう延々と続いていく。だからまずは問題の本質はこういうリプレイしてしまう私の心なんだっていう自覚ですね。それが最初の第一歩です。これはもうどんなことでもよくやることで、例えば世の中にはアルコールがどうしても手放せないという人たちがもう山ほどいます。だけども本人はまあただアルコールがただ好きです、お酒好きですって思ってるかもしれない。だけども周りから見たのもこの人完全にアルコールで生活が破壊されてるっていうのは分かる、ね、飲みすぎても仕事に支障が来たすぐらいで、もう飲まなかったらもういられない片時も、そのぐらい明らかにその人の生活を壊していながら本人はただ私はお酒好きですと思ってるだけかもしれない、ね、だからアルコール中毒の 人の会合で一番先に言うのは、自分がアルコール中毒であるっていう自覚を持つことですね。だからそういうところへ行くと、まず自分の名前を言って、はい、私はアルコール中毒であるですっていうふうに、まあ、みんなの目の前で認めること。でそうするとどうしてもアルコールに執着してしまう心っていうものがいよいよ見えてくる。いいですか。だからまずは瞑想とか何とかを始める、その最初のところに、自分はいろんなものを心配してきたし、いろんなところに問題があると思ってきたけれども、結局の問題は私の心なんだっていうところまで、そこまで問題を整理することですね。ですか。その整理が最初です。そしてそうは言っても問題は、はい、じゃあもう200回もリプレイしてしまう私の心はやっぱりちょっとおかしいよって、まあ、今気づいた。だけども言ったように、やっぱもうこれ強烈な癖だから、もう勢いがついちゃってるわけですよね。うわーってもう勢いついちゃってるからブレーキも効かないわけですよ。でだからここでブレーキが必要になってくる。あるいろんなトレーニングが必要になってくる。で今日この後ですぐやりますけども、ブレーキとして一番有効なのが皆さんの体です。体って言うとちょっと分かんないと思うけども、まあ、これはこの後、ね、ちゃんとやりますけども、体の感覚、ね、体の感覚って言われてもまあ困りますよね。でもね、今わーっと心がこうなっちゃってるわけですよ、ね、でその時にふっとそのわーってなってるのから覚ます。これはもう泣いてる子供たちをあやすのよく使うじゃないですか、ね、もう子供がわーってなんかいろんなものが内側から湧いてきちゃってわーっても泣き叫んでしまう、ね、どこをどうやったってこう 叱ればもうとんでもないことになる。じゃあ皆さん普通そういう泣いてる子供たちどうしました、ね、昔子育てした人たくさんいると思いますけども、今現在やってる方もいるでしょうけども、ね、子供の気をちょっとそらすじゃないですか。うわーなんとかちゃんにやられたってやってる時にふっとほら、ね、気をそらすじゃないですか。そしたら子供っていうのは本当にあれだけ泣いてた子がコロッケロッとするよね。ケロッとするのはすごいですよね、子供たちって。大人っていうのはずっと泣いてるとやっぱりそれ引きずるけれども、子供は全く引きずらないですよね。ケロッと忘れてしまう、ね、でこのままいったらわーってなってるのを、体の感覚っていうものを使ってさっと皆さんの、注意を別なところへ向けます。それをしない限り皆さんは、我々は一週間前にひどいことを言った彼のことをどうしても忘れることができない、ね、ですか。この方法を使えばもう皆さんはもう焼け酒飲む必要ないですよ。焼け酒飲む必要もないし、もう焼けのヤンパチでなんか、ね、パチンコでもなんとかでも、ああもうまたもう忘れたいからもう私はこういうことをギャンブルするんですとかね、もうそうすることが一切必要でなくなってくる。じゃあなぜかといえば、だって要するにそういうものから離れたいから我々は散々お酒飲んできたわけで、離れたいからいろんなことをやってきたわけで、だけど今もしね、一切お金かからない非常に健康的で 非常に簡単にそういううわーってものから離れられたら、もうやけ酒する必要ないですよね。まず第一、お金が非常に浮きます。お金が浮きます。無駄遣いしないで済むから。で、やけ酒飲んでとんでもない目に遭ってきたじゃないですか、ね、だからそういうお金は使うわ、いろんなところでダメージを食らうわ、でいろんなことをもう一切やる必要がなくなる。それでもう200回もリプレイしたのが今ピタリと止まります。一週間前に言われたのはその通りだけど、だけど私は別にそれで苦しんではないってなったら、もうほらもう解放されてるじゃないですか、ね、でそのために使う手段が、体の感覚です。で、まあ、この体の感覚どう使うかはね、後で実際の瞑想の中でやりますから、今はちょっとお話ししませんね。でそういうふうにして、自分の心を、心の癖をそこで手放していく、ね、その時に自分の心がそういう癖でもってうわーってなっているっていうことに気づくことがマインドフルネスです。そして、その時にね、皆さんの心は全然違う働きをします。ですか、どういう働きかっていうと、今までは皆さんは自分の心っていうものを見ることはできなかった。我々はね、で我々は常に、誰かのこと、あるいは何かのことばっかり考えていた。誰かのことだったり、お金のことだったり、自分の体のことだったり、ね、明日のミーティングのことだったり、ね、今日の売り上げのことだったりですか。で今我々がやろうとしているのは、そういういろんなことを考えざるを得ないような心そのものに気づくっていうことです。これはちょっと話が違いますよね。心に気づけ、心を見るなんて、これは普通は全く教えられていないことです。小学校でも中学でも高校でも大学でも、で皆さんが就職して会社でも、その上司からも、ね、でお父さんお母さんからも、おじいちゃんおばあちゃんからも教わってないですね。こんな大事なことをね、こんな大事、これ一番大事なことです。生きていく上でね。だから要するにね、その、自分が、今まで生きてきて全く教えられていなかったある一つの盲点ですね。あ、そうか、自分の今までの生き方にはある一つの盲点があったな、全く気づいてもいなかったことがあったな、ね、それに今気づくっていうことですね。いいですか。で、その気づくための手段として、今日この後3つのね、瞑想をやってみます。一つは体の感覚を感じる。で、2つ目が慈悲っていうものをねやります。で、3つ目が呼吸っていうものを見てみます。それ全部何のため、ね、皆さんの心を、手放していくためですね。なぜ、それはなぜかといえば、皆さんの心が 皆さんを苦しめてきたから。ちょっと話はかなり全然違ってきちゃったじゃないですか。全然違ってきちゃったじゃないですか。自分の心が自分を苦しめる。どうですかね。ピンときますか。そんなことないですよ。私が苦しんでるのはお金がないから、それだけだし、だからお金があれば買えるし苦しまないし、非常に単純明快なことだ。まあそう思ってるのはそうやればいいけども、だけどもどうも違うよね。ですか。だから瞑想ってことをね、今からやるんだけども、そういうことをやる前に、いくつかのことが分かってなきゃダメで、ね、今ずっとお話してきたように、自分の心がある苦しみを生んでいる。心以外の何もんでもない。だから、その心が苦しみを生む、生んでいると気づくことが非常に大事。気づいたらかなりこれがもう止まりかける。なぜかといえば、ようやく我々は本当の問題に気づいたから。本当の下手人に気づいたわけね。ねえ、もうこれはミステリーだろうが何だろうが、犯人は一体誰なのよっていうのが問題だったじゃないですか。ね。で、大抵意外な人ですよね。いかにも悪そうなやつではなくて、まさかこいつだったのっていうのが犯人じゃないですか。ね。だからいかにも悪そうなのがそのまま犯人だったら全然面白くないですけどね、ドラマとしてはね。だけど虫も殺さないような人が実は最大の悪人だったっていうのが大抵あれじゃないですか。ね。定番でしょ。それはまあテレビドラマの話だけども、でも我々の今やってるドラマっていうのはそれ以上にそのテレビドラマのぐらいの話ではなくて、その下手人が犯人が虫も殺さないようなあの人だったどころの話じゃなくて、犯人は誰なのって言ったら、私だ、自分だったっていう、そういう話なんですよ。こんなバカバカしくいいけども笑っちゃうような話ってないですよね。いいですか。どっかに犯人がいると思っていた。どっかに下手人はいると思っていた。どっかに原因はあると思っていた。だけど全部、それ私だった。これは思いっきり笑ってください。いや、笑ってもらわないと困るんだけどね。バカバカしさに。で、バカバカしさに笑った後、じゃあ、もうやめるっていうことを決意。自分で自分を苦しめるのをやめるっていうことですね。まあ、これで大体もう半分解決つきます。で、そうなんだけども、そうなんだけど、まだ残り半分解決つかなくて、もう自分はもうやめるぞと言ってもそう簡単にやめられないんです。だから、瞑想メソッドというものが必要になってきて、でそれを今から、訓練しますですね。はい、じゃあ今日の話はね、仏教って言ってもいろんな流れがあって、こういう大爆宗っていうのは世界全体の中でこういうふうに流れがあって、でそしてだから日本の我々が全く知らなかった流れがあって、でその流れの中に、マインドフルネスっていう今世界で非常に注目されている、ものがあって、そこまでいいですね。でそのじゃあマインドフルネスというのは意味は気づくっていうことなんだけども、何を気づくかっていうと、この我々の心のバカバカしさですね。我々の心が自分で勝手に苦しみを作っちゃっているっていうバカバカしさに気づくこと。そうなった時にもうそれだけでかなり、 それが止まるんだけども、それをすでにもう一歩進めて止めるために、メソメソットというのが必要になってくるですか。はい、じゃあこれでもう全部頭の整理と、メソって一体何なのかと、これから何をしようとするのかっていうのが一応整理がついたと思うんですけども、整理がつかなかったらまた後でね、質問してくださいですか。はい、じゃあね、一旦ちょっとさっきねお経を読んだ時に、地方三師のところに四愚誓願というのがあったと思います。ちょっとこのお寺で読んでるかどうかわかんないんですけども、修行無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無上性願上というね、4つの性願ですね、それを、3回繰り返します。はい、一緒に。修行無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無上性願上。修行無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無上性願上。修行性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無上性願断。